そもそも DJ 選手って言ったらやっぱりストライカーのチームにいた基盤にいたっていうことなんですけども、もともと一番最初はそうじゃないですよね。
一番最初は RJW ってところ
ですよね、
はい、
研修会所属
で、ね、
うん、だからみんなストライカーだって頭もあるし試合ぶりもあーだから、はい、やっぱりそのストライカーかと思ったら実は最初はブラックリングから入ってるんですね。
はい、失礼いたします。紅茶の味が濃いようでしたら差し湯をお持ちいたしますのでお呼びくださいませ。ご注文以上でよろしいですか。
はい、
先手を失礼いたします。こちら紅茶が冷めないようにするティーコーヒーとなりますので、
何でしたっけ。
あ、格闘技だ。格闘技ちょっと興味持ち始めたのは RJ 入って後に入ったから。
え、 RJ 先に入ったの。
はあ、いや、プロレスラーになりたかった。
はいはい、プロレスラー。
はあ、最初は。
いや、もう野球やってる頃からプロレスファンだったりはした。
いや、全然見えないですけど、やめてから、
うん、
まあ、見るきっかけができまして、
はいはい、
かっこいいなと思って。
ちなみに誰のファン。
長谷博。
長谷博。マニアックっすね。
マニアックっすね。
結構
夢だと思うんですよ。
うん、あのよく目立つんだけどフェイバリットにする人って案外少ないんじゃないかなと。
うん、
なんて言うんだろう、2番手3番手キャラじゃないですか。
そうですかね。ケンスケと
か、うん、ケンスケなのか三重師なのか猪木なのか、うん、だったりするもんですけど。
あ、全日本の初なんで。
全日本時代の。
そうですね、全日本はあんまり面白くなかったですね。
はいはい、どんなとこに。
いや、あの技が複雑なところに、
あ、見せるところがある。
もうかなり複雑じゃないですか、うん、その、まあ、好きだったのコンビネーションはハーフボストンクラブカメ STF からの裏 STF とな
るほどね。でやっぱりクラブの合間にもやっぱり技かけたりしてた。
いや、クラブの人はなんか4の字型みたいなかけたらしいですけど、俺はもうプロレスとは分かんなかったんで、なんだこれぐらいしか思ったんですね。
なんだこれがちょっとなりたいな、なるって言ったらかなりの楽さだと思うんだ。
そうですね。いや、やっぱりこの動きは芸術的でしたな。
お、
流れるような。
はいはいはいはい。ああ、じゃあやっぱりクロート好みじゃないですか。
そうなんですかね。
うん、流れ。 UWF とかは全然なかった。
全然知らないですね。
本当。それいくつ頃。
僕格闘技初めて見たのはヒクソン対船木が多分最初だと思うんですけどね。
はいはい。リアルファイトは。
はい、
あ。2000年だ。
RJ 入ってからですね。
はいはい。で、RJ 入るのはあくまでプロレスラーになりたいなっていう流れ。
はい、格闘技やりたくなかった。
リアルファイトじゃないよ俺は。
だから RJ で打撃の練習とかで僕はあのやり結構なんかサボったりしましたね。
はあ。でも RJ はレスリングだから。
レスリングだけやりたかった
もん。はいはい。もう全然ルートがないというわけではないし、実際アマレスのね、
そうそう
道場だし、はあ、じゃあまずアマレスやっといてプロレスラーになるわ、はあ、団体にじゃあ直で弟子入りしようとかも全然思わなかった。
うん、思いましたね。やっぱ全日本入りたかったですね。
うん、
その時は。
それはなぜ RJ になったんだろう。 RJ って結構そんなにガンガン宣伝をしてるわけでもないし、
みんな なんかの本でアマレスって言葉があったんで、
うんうん、
アマレスやってるって書いてあったんで行ったんで、はい、なんか格闘技の道場を探す方とかそういうやつ、
はいはい、
と思いますけど、ね。まあ、
当時だと阿部君とかが、
そうですね、
はあ、道場長やってたので、
はあ、
はいはい。どうでした、 RJ は入ってみて。
なんか見学してみてなんかちゃんとやそのマット運動がちゃんとやったんで、こうだったらプロレスラーになれるかなと、まあ、アマレスだなと思って、
はいはい、
入りましたね。
じゃあやっぱ出発点はレスラーだったんだ。そこのとこ疑問点だったんですよ。
あ、
でストライカーって言われてるんだけど、なんで RJ なんだろうって。
あ、
なるほどね。でそこへ入門しました。で旗少年というか旗青年はどうだったんですか、レスリング実際にやってみて。
楽しかったですよ、レスリング。
今でもね、だから僕もインタビューとか聞いてて、全然牙でレスリングの練習できないんですよ、タックルかけてくれる人もいないし、みたいなことを言ってたのがすごく印象的で。
あ、大阪で言いましたね。
うん、だからその発言で、じゃあなんで牙にいるんだろうっていうのがあってね。
まあ、なんですかね。 俺もよくわかんないですけどね、キャバにいたのか、はい、いつの間に帰ったって感じです。
いつの間に帰った。ははまあちょっと紐解いていくと、その RJ 入って、それが2000年直後ぐらいですか。
2000年ですね、
うん、2000年に入って、でいきなり船木君戦、
まあ見ましたね、うん、テレビですけど、
うん、それにインパクトがあった。
いや別にそれはあんまり面白いと思わなかったですよ。やっぱり、SF が好きでしたからね、ずっと。
はいはい、はい、
ずっと RJ のスパーリングも STF だけを狙ってやってた。だけを狙ってましたね。生トロックとか
一人だけ違うのがいるぞという感じでしょ。どうなると
チョークとかはなんか卑怯だっていう。
チョーク卑怯なんだ。
卑怯とか思います。アキレスとかは、はいはいは
い、プロレスにないじゃないかってい
う。卑怯だと思いますね、そういうのは。殴ったりとかは。
じゃあかなり違和感があったんじゃないですか、周りと温度差があったっていうか。
いやそう、でもやっぱあれじゃアマレス出身が多かったんで、
うん、
だから他のロードと比べて違和感なかったと思います
ね。なるほどね。
寝技っていうのはアマレス主義の人が多いんで、やっぱ今回が、
はい、じゃあまずそこでアマレスの基本を叩き込んでもらってっていう気持ちでずっと言ってて、はい、それがまあリアルファイトの方へ向いちゃうわけですよね。
歌ってますね、いつまでやってるうちに。いつまでかですよね。
自分でここだ、ここかに、
ああ、あれ、あの、全日本が解散したからだ。
目標がなくなって。
そうですね。もう、ノアになって、なんか、興味、それで興味なかったんですね、プロレスで。
ああ。じゃあもうガチガチの全日ファンだったんだ。
うん。ハスがいる全日が好きだったのに、
うん。って。でも、中日行っちゃったでしょ。
それでもう、あんまりプロレスは見なくなっちゃったって感じ
ですね。ついに全日が解散しちゃって、俺は目標を見失ったと。
そうですね。
野球は解散するし、全日は解散するし、解散ばっかしだって。
そうですね。
人生の目標を2度もバレて、その流れの中で、なぜ格闘技だったのかって感じですね。
格闘技はそんなに興味なかったですね、やってても。
やってても。
あんまり、
あんまり身が入りもしなかった。
なんとなくやったって感じですかね。
まあ漠然とか、まあ、やってる人っていうか目標プロになりたくてっていう人ばっかりじゃないですからね。
僕の考えでなんか最初からプロになりたいっていう人よりも逆にやってる人の方が強くなれるような気が、いろいろ話聞いてると、うん、選手の、
うんうん、
あんまり最初からプロになりたいって強くなってる人はあんまりいないような気がするんですよね。
なるほどね。
あの小国のユナさんもなんかあんまりやる気なかったっていう話だったし、
はいはい、向きになってやってるやつは熱しやすく冷めやすいかもしれないですね。
もう所さんもなんかチケットを買いに行ったらいい、加入されたとか。
あ、リングスのチケット山県のところや、
はあ、
はいはい、
プロになりたいなるっすよ。あんまり俺の周りのプロになりたい強くなってるって、うん、多分
マニアすぎて逆になんか距離が遠くなっちゃうかもしれないですね。
格闘技です
ね、うん、あの何でもそうだけど尊敬しすぎて逆に距離が遠くなっちゃうっていうのがあるのかもしれないですね。やってて向いてたからなんかそうなってったっていう方がむしろハマりやすいっていうか、
うん、
使える球になりやすいっていうのがあるかもしれない、
まあ、だんだんですね。
徐々になんか
そうですね、まあ、ゲート出て本戦出て、まあ、ランカーとかに勝っていろいろこういうだんだんその本格的にやろうと思い始めたってことです
ね、うんうん、でも今は割ともう自分の中でもかなり目標定まってきてるんじゃない
です
か。
そうですね、いつも目標1段階上に置いてるんで、
うん、1段階上1つ上って
そうですね、うん、まあそのすごい先の目標は考えられないんで、うん、
まあ、あれですよね、さっきの話でもあった通りプロってすごく高いところを見ちゃう人っていうのはなかなかそこに至るまでにこう折れちゃうんだけど、あんまり高く見ないから逆に見えてくる
ものが良かったんじゃないかと思いますけどね、
はい、具体的にほら RJ を辞めて研修会を辞めたというか通わなくなったって感じです。
まあそうですね、
はあ、でそこから牙っていうのはどういう場合だった
の。その時牙に行った港太郎さんがアルテに来たんで、
うん、
そなんか練習他の中でやってるっていうかじゃあ行ってみようかなって、
はいはいはい、あじゃあ練習会に顔を出すみたいな感じ、
はい、でまあ仲良くなっていつの間にか、うん、いつの間にかですね本当に、
うん、割とじゃあ人間関係で サークル通うっていうのはもう原因っていうか、で積んでってじゃあお前ちょっとゲート出てみるかっていうのを勧められた、それとも出たいって自分で思った。
自分からですね、試合は、
ある程度できるようになってきたし、ちょっとやってみ
る、試合は出たかったんで、
でも全然ほらやってきたことが別になったわけじゃないですか。別になったっておかしいんだけど、
別って、
やっぱキックボクサーの集団の中で、
いや全然そういうの感じはしないですけど、キバだって別にキックない人そんなしてないと思いますよ。
そうですか、
別にキバはめっちゃいいのかな。いや
まあダメならこれでいいですけ
ど、まあどうだろう、これはどこまで情報を出していいのか、
一回止めちゃってもいいんだけども、
じゃちゃんと言えって言われてるんで、ちゃんと言いますから、
はいはい、
フリーだと、
フリーだと、
あ、キバじゃないからって、
なるほどね。いや、日球、キックボクシングに出たの試合の時に、はあ、フリーって肩書きになってたんで、あれと思ったんですけど、やっぱじゃあそれはフリー、いつからフリーって言った
の？いや、だから、もう、まあ、そういうことがあったのは、8月ですね、吉郎戦の前。
そうなの、はあ、だいぶ早い段階だったんですね。そうですね、
試合がなかっただけで、本当はもう離れたっていう、
乗る機会がなかったっていうだけで、はあ、今でも大国島で練習してるからね。
そうですね、主な練習場所は大国島ですね、はい、半分大国に所属みたいなもんですから
どうですか、フリーになってもそんなに環境は変わるもんではない。
いや変わんないですけど、これから僕はどこに行くのか、
これから僕はどこに行くのか。でも自分では希望も結構あるんでしょ。
希望はやっぱりそうですね、まあ、実業団的な感じの僕はいいですけどね、プロチーム
前哨格闘技部で昔あったんですよ、平さんがやってる前哨って言ってね、あの牛丼屋さんをやってる、会社があって、そこに総合格闘技部となって、
そうなんですか、
平さん、あの普段牛丼屋の店長をやりながら、夜は総合格闘技部の部長として働いたっていう、
そんな感じがいいかも、
でどっか就職はしたいんだ。
そうですね、
でもまあ一個一個やってきたとなると、やっぱ大きい目標ってのはあんまり立てない方なわけで、
まあでも目先の目標ですね、まあ、みんなセミプロじゃないですか、総合格闘技って、だからちゃんとしたその野球とかサッカーみたいな感じでちゃんとチームがあって、そういうとこはいいんですよ、
チームが一つあって、そこで
ちゃんとプロチームがみんなプロで活動してて、
プロフェッショナルとしてリングが上がったのはもうコデモリションあるけれども、その後ネオブラなんですね。
ああそうですね、はあ、
藤本選手も負けてる、
負けましたね、は
あはあはあ、今考えると、
まあそれはちょっとすごい大きな失敗しちゃったんです、その試合の前に、その総合の試合の直前に第2回試合行っちゃうという今考えてやらかしたって感じでやっちゃったんで、まあ、
違うだろう
か、はあ、それ失敗でしたね。2週間前に試合してるんですね、しかも、その藤本戦の、
体調も全然、
体調は別に悪くなかったんですけど、
やっぱもう立ちの体になっちゃ
った。そうですね、寝技全く良くなかったんで
なるほどね、
失敗しましたね、まあ、それはみんなにバカにされましたけどね
何やってるんだ、はあ、でまあ言ったらこの段階ではまだそんなに目立つ選手ではなかったんだけども、やっぱり何よりもみんな印象に残ったというのはやっぱこの今泉健太郎さん、
ね、はい、大変でしたね、
これはすごいことですよね、
今初勝利ですからね、
そうだ初勝利だ、
初勝利です、
プロ初勝利が今泉健太郎だ、でまあ嫌な言い方をすればかませ犬じゃないかっていう、
かませ犬ですよね、本当に、完璧に
先生から見ても、今泉が、まあ、シュートから来て、光らせなきゃいけないっていう意図も当然あった
んですけど、僕代打ですからね、それ宮坂選手っていうのが出る、戦う予定で、で、なんか事故ったのかな、事故ったってことで、試合の金曜日ですね、金曜日の、そのバイトやって昼休みに電話かかってきて、明日、あさって試合出るかって、今泉だから、いや、ちょっと、いやで、まあ、結局受けちゃって、
あ、そうだ、直前に、
直前、
はいはいはい、
で、急いでバイト休ませてもらって、で、家帰って体重落として、次の日、ケルでしたから、
はいはい、
いや買ってるってなんか全く思ってなかったですね、はい、1回も買ったことなかったし、
ただもうこれはもう見事な勝利だと、圧倒されて、今泉選手自体もまあ 初舞台というか舞台変えて緊張もあったのかもしれないけど、はい、もうこれでも一気に頭で出ました
ね。 そうですね、まあ、その後でまた落ちたんですけど
そうですね、また村田に負けてたりして、ただもう DOG で大沢に勝ったっていうのもね、一つありますけど、あの時に初めてでしたっけ、アムロ、アムロのお宅、
あ、それデモリション
だ、デモリション、うん、デモリションが、え、中で僕アムロの格好して出てきた印象がある、
はい、それもやりました。サクッとデモレーションで連邦軍のやつ来て、
はいはい、なぜあの格好を選んだんです
か。あれは一応知り合いプロ、その時のプロデューサー、まあ、まあ今は全然なんだろう、連絡取ってない人なんですけど、
あ、振り出そうよと。
そうっすね、はあ、プロデューサーっす、
プロデューサーが、はあ、影のなんか司令官がいたわけです。お前アムロの格好して行ったら目立つぞと、ガンダム来るぜと、
まあ、
客掴むぜと、
こんな感じです。
また言葉巧み
に、あんまり自分の意思はないですね。
そうなんですか、
演出で
熱狂的なファンなのかと思いました。
はあ、よく言われます。
うん、いや普通あそこまでやらないだろうと思うもん。
よく言われます、ね、ガンダム好きなんですよねって、
はいはい、
あんまりよくわかんないですけど、
うち帰ったら棚にガンプラが並んでるだろう、当然みんな思うんだよ。あ、そうじゃなかったんです
よ。よくわかんない。
でもプロデューサーのその意図は成功してたわけじゃ
ない。成功したんだ、そんなことあるかな、うん、
やっぱり印象は残りましたからね。ただまあそれがいい印象かどうかはまたちょっと間違ってくるかもしれない
んだけど、ありがとうございます。
本当に割と引きずってますよね。僕も実際あれですごく印象深いものがあって、ガンダムが越してくるやつは勝っちゃったよっていうのは確かに。
でもなんか前回ちょっと評判悪かったみたいなんで、うん、キックでやったのがどうしようかなって、
ちょっと路線悩み、
何もしない方がかっこいいって言われるんですよね。言われたりしたんですよ。
ほうほう、そうですよね。何もしないっていうのも一つありですよね。
かっこいいと、
はいはい、だけどもデスノート
プロ
路線でやってしまってますけども、デスノートの方はノリノリでやった。
デスノート、あの横浜のやつ、
横浜のやつは
前半がちなみにデスノートで、後半パンクラスで演出
だった
んですけどね、うん、
はいはい、
プロデューサーが2つ2人入れて、
2人
両方とも意見聞かなきゃいけないとか、その時はじゃ前半するか、デスノート前半して後半パンクラスでするか。
周りにいろいろこう乗せてやろうと思う人はたくさんいる
んですよ。そうなんですよね、まあ、僕に指示を出す人がいっぱいいて、おもちゃなんですよ僕は。
おもちゃ、
はあ、
世界はおもちゃで、
そうなん
だ。またやっちゃうからやらせようと思うんじゃないですか。
そうなんですよね、はあ、
自分の意思を持ってそんなのやらないとは言わないわけでしょ。
はい、
あ、2人に言われたら2人とも満たさなきゃって思うぐらい。
そうですね、はあ、
それはサービス精神と言っていいんですけど、
ね、は
あ、なるほどね。じゃあデスノートは自分自身好きだったから やろうと、は
あ、いや好きですよ、すごい、うん、
結構あれも話題になりましたもんね。ああ、
すごい好きです、
うん、
あんまり理解してくれる人はいなかったって、
うん、ああ会場で、
だからその俺の一応あの滑落ぶってっていうのはデスノートあったんですけど、
うん、
普通になんか政権道とかやらせたりしましたからね。違うんだけどな。で言われて楽しければやるっていう、
はい、乗せられたらもうやっちゃうよっていう。
そうそうそう、あ、全部そうなの、僕の格闘技人生全部そうっすね。
なるほどね、じゃあこっち行こうぜ。
でもそうですね、
ちょっといい感じだったらやってみようかな。
そうですね、
会場ではやっぱり
入場とかはもう言われるがままに、やっぱ打ち合わせとかはしたりするんですけどね、うん、やってて楽しくなったら。
やっぱり結構ノリノリないんじゃないですか。
自分からやろうと思わないですけど、
はいはいはい、で今プロデューサー次はどうしようって。
あ、まあちょっとプロデューサーと、まあ、揉めたわけじゃないですけど、そのお客さんがあんまりやんない方がいいって言ったら落ち込んでまして。
今ちょっと路線でぶつかってると。
プロデューサー落ち込んでましたね。
それで、うん、それで落ち込んで
る、まあ、
試合の結果とどっちで落ち込みます。
試合の結果あんまり気にしないみたい。
それ嫌なプロデューサーだな。売ってやろうと思ってるやん、どうおもちゃにしてやろうと思ってるかっていう感じがすごくするん
だ。売ったらお前売らなきゃ試合使ってもらえないからっていうのは、そのプロデューサーの
普通に強いんだからいいじゃないですか。でも、まあ、前田芳郎にも一回勝ち 追い込みもして今泉健太郎も勝ってるわけじゃないですか。
まあもうそれ僕じゃないんでそのこういうこと言ってるのは僕は勝ちゃいいと思ってるんですけどね。
はいはい、あプロデューサーがね、はあ、うん、まあ、あくまで受けろよと。
やってるって楽しかったりするんですけどね、
うん、ここからでも考えどころですよね、受ける路線で行くのか。
あ文化祭やっぱやってる時よりも準備が楽しいっていうじゃないですか、祭りは。
文化祭
準備が楽しいっていう、う
ん、まあ、前の晩の徹夜が楽しいっていう、衣装とか作ったりも自分でやっぱ肩がつくんですか。
まあプロデューサーなんですね、衣装は。衣装はいつもプロデューサー。
誰なんだプロデューサー本当に。
まあ一応全部であれ何人だろう、うん、結構複数なんで。
プロデュースグループがある。
いやでもグループっていうか、まあ、何人かいるんで、
はいはい、でバラバラの方向性をつけてきて。
そうですね。この前のその衣装顔の時は完全にそれですよね。
はいはいはい、あれは路線闘争だったんだ。
はい、あ。プロデューサー同士がちょっと意見食い違ってて。しょうがないな。
シェアがだってまあまあって結構仲裁してたりして。へえ。
両方止めるから。
両方止めるからもうお前の顔も立てるから。
はい。
ファンクラスをこう入れてきてっていうのも結構面白いアイディアだなと思ったん
ですよね。 あ、 そうですね、うん、あっちは評判良かったのかな、
うん、ただまあ前田後ろに切り替えされてましたけどね。
切り替えされて
ました。うん、俺はディープの快適だからって。
あ
逆になんかこうネタをこううまく乗っ取られたような感じはしないでもなかった
です。壊れたのかな、うん、あでもあいつ結構そういうことしますよね、
うん、
なんか DJ ロックを頑張ってる、
うん、人が言ったので美味しいところをもう一つ持ってってしまうみたいなところがあって、
やることはあるのかな、わかんないですけど。
そうですか。
いや、わかんないですけど、あんまり やる理由がないですからね、
うん、
彼とは。
ただもうランキングから考えたら1位と、
うん、去年2回もやってますからね、うん、3試合中2試合って、うん、もういいだろうって2回もやってるっていうのがやっぱ大きいですよね。
名勝負数えたじゃないですか。
どうなんですかね、彼も負けまくってるから他のとこ出て
言ったな。
それは責任持ってほしいですよね、ファンクラスで。
はいはいはい、
俺も NJ ゲームで必死でしたからね。
負けられない。
これで負けたら本当にそのファンクラスのランカーっつうのは、
うん、
NJK、ん？俺が1位だから相手が7位だ、
うん、
だから7位以下ってことになるんで。
なるほど、ね、
ファンクラス NJK7 位以下って、
うん、比較するとね、三段論
法控えされますからね、格闘技って、うん、それ意識しましたね、相手は7位ですからね、それ意識しました
ね、はいはい、次ロシアの試合が、ロシアの選手との試合が決まってますけど、でも意外なことですけど、これ初の国際戦ですよね。最初どういう形でオファーが来たんですか。
最初何だっけな、いろいろあるんですけどね、何だっけな、ああ日本人が外人かどっちかいてやって、じゃあ外人出てたいたと思いますね。
はいはい、これ深みが過ぎるのかもしれないんだけれども、一応ほら3対3の中で上2人は出雲じゃないですか。だから次 DJ 選手っていうのは、この間ファンクラスのテーマソングを鳴らした効果があって、やっぱりインサイダーとして認められたのかなと。
まあ事実上今ファンクラスの選手ですからね。うん、事実上は、
うん、ファンクラスの出雲じゃないけども。
そうですね。一時期一番目だと出雲行こうかなと思ったって言われました。まあ、場所がちょっと遠いんですけど、
うん、あ家が遠いと。
そうですね、場所の関係でやんしか、
うん、やっぱりじゃあ今練習環境も中心にしながらどっか練習場所を考えなきゃいけないっていう感じ。
そうですね、自分で考えなきゃいけないですか、ね、今
総合系の練習場所って。
そうですね、
ちょっと悩み多い時期ではあるんですね。
悩み多いですね。
いや今後のことを聞いてもちょっと自分ではイメージできてない部分ってあります。
今後はまあ今年中にそのメジャー団体行きたいですよね。メジャー団体に行きたいです。
メジャー団体に、
はいはいはい、
もう以前からずっとそれは言ってはいますよね。
まあ、吉田に勝った直後ですね、去年、
うん、はあ、ヒーローズで行きたい
ですね。そうですね、はあ、
実際どうですか、手応えというか。
手応えは微妙ですよね、だから、うん、当たってとかですかね。
うん、実際これをやればこう注目してもらえるとか。
まあプロデューサーは演出入場やればなんかその注目してもらえるって言ってるんですけど、
だけじゃないだろ
う。俺も本当そう思うんですけど。
何かまあ一つその金星というか、うん、まあ前田芳郎も確かに金星ではあるんですけど、自分でも今言われた通り前田ってやっぱり外を出ていくと一つ戦績が残ってないっていうので、必ずしも評価がめちゃくちゃ高いわけではないっていうところで、だから今度海外なのかなと思ったりもしたんですけど、
まあ、海外に関しては別に今度の相手どんな相手かも分かんないですから、強いのか弱いのか、う
ん、分かんないですよね。
分かんない、全然分かんないですね。情報が全くないんで、
よくそんな未知な相手をいきなり受けたなって。
まあでも向いたいとかは当たり前ですから、
ね、ああまあね誰だよこいつって。
これも仕事なんで
逆にほら構えたりする人多いんですよ、海外から選手言われて誰だこいつになった時に、そんな危ない橋は渡れないっていう人も結構いるんですが、あえて未知の選手を相手に持ってきたっていうんで、そこはやっぱ葛藤はなかったですか、葛藤というか迷いは。
いや、仕事だからやっぱりある程度やんないと。
仕事だから、
はい、
なるほどね。今回あのどんな選手か映像も僕も全然ないんで、
映像わかんないですね。
キャリアだけを言われてみると、全ロシア軍事組織格闘大会、
それはどういうルールなのかもわかんない
ね。
何なんですかねそれは。
これコマンド三本なのかなと思ったらそうでもないような
感じですよね。何なのかわかんないっていう、な打撃なのか寝技なのかレスリングなのか。
一応 SK だから多分三本だと思うんですよね。ナイフ使ったりする、あのゴムのナイフとか使ってやるあれとかの絡みなのかしらって思うんですけど、僕らも本当にもう想像がつかないっていうか、幻想だけでこう思ってて、むちゃくちゃ強くてもおかしくないし、全然ダメでもおかしくないじゃないですか。
とりあえず馬鹿の風をイメージするしかないですよ、ある情報は。
馬鹿の風
だと思うからね。とりあえず受け身の練習はしとかないと思って浮き見せができれば投げる傾向はないと思ってるので、
はいはい、ただものすごい角度から投げますからね。
あ、面白い角度ですね。
それこそこの長谷博知らないけれども、
プロレスのちょ
っと、ね、すごいな、受
け身を、
うん、裏投げ、
あ、投げてもらわないと。いや、いつも通りですね。特に作戦立てられないですかね。逆に相手が分かんないから自分いつも通り行くしかないって、
うん、逆に楽しみとかある。
楽しみじゃない本当にどういう選手か分かんないからな、うん、まあ、受けろ受けろだって、まあ、またプレッシャーの話に戻るんですけど、
はい、
プレッシャー受けろって言うんで、そういうのは、はいはい、一応相談するんですけど、
はい、
受けろしかないんで、はい、受けますね。
操り人形じゃないか。そのプロデューサーって人たちは何なんですか。
まあ練習仲間なんですけど、
要するに、はいはいはい、
先輩です、ジムの先輩です。
ああ、じゃあ相談して、こんな話あんだけどって言ったら、ああでもない、こうでもないってみんなで言ってくれるわけだ。
まあ受けろしかないですけど、とりあえず受けろと。
というわけで聞いていただいたわけなんですけれども、要するにまあ彼の所属が牙でなくなったということもあって、非常にそのこれからどうやっていこうか、選手生活を続けていこうかなっていう、彼自身のそのテンションの難しい部分もあったり、まあこの日ね、メイド喫茶もね、メイドさんが出てくるのかなと思ったら、お店の企画で執事さんが出てくるという、執事ってわかりますかね、バトラー、要するにその男の人ですね、のコスプレをした女性の店員さんが来て、非常に微妙な空気感になり、インタビュー自体っていうのが、まあちょっとこれ使えんのかなっていうような、非常にレアな部分も多かったのとね、あとまあ女性のお客さんが多いですね、意外にコスプレっていう性質上なのかどうなのかわかんないですけど、なのでメイド喫茶だとオタクの連中ばっかりいるから、まあ平気で喋ってりゃいいやと思ったんですけど、みんな静かにお茶を飲んでるという雰囲気で、これは大きな声を張り上げて今みたいにこうテンション高く喋ってるっていうのはちょっと難しいなっていうんで、ひそひそ声で喋っちゃったのもちょっと難がありまして、まあ最初だからしょうがないんですけども、やっぱりちょっとこれから作戦をいろいろ考えていかなきゃいけないなということで、まあ第1回ちょっとしょぼかったかなっていう感じですけど、まあ大輝選手自体のその分正直な声っていうのもいろいろ拾えたと思うので、これが18日の試合もちょっとね、難敵というか正体不明の敵と戦うことですし、彼自体そのヒーローズで行きたいっていう気持ちが非常に高いので、これからどんどん上がってくる選手だと思うので、注目してあげてもらえるといいなと思います。僕もちょっと応援したいなと思いますので、皆さんも18日の試合楽しみにしてください。 まあ、というわけで、インタビューもあり、激論もありということで、第1回どんなもんだったかという感じですけども、まあ、見切り発車ということで、試作品というかデータ版というか、まあ、ゆるゆるな感じで来たんですけれども、三原さん感想は？
とりあえずね、皆さんもっとリスナーが増えてね、そのちゃんとしたスタジオでそのできるぐらい の, そのビッグな番組になってほしいなみたいな。とりあえずなんあのね、世の周りに人が通ったりとかね、子供が通ったりとかね、犬がちょっとバーって行ったりとかね、なんかやっぱり、まあ、その雰囲気っていうのはよくもあり、まあ
ルローの番組ですから、スポンサーついてもルローの番組ですから。
ああ、もうタモリンがその
タモリクラブで、
ね、笑っていても何十年やってもルローの番組。
ルローの番組のままでいきますからね。
なるほど、
はい、こう。これからなんか変な話、いろんなお店行ってね、このインタビューでもほら、メイド喫茶行ったりなんかしてるわけで、いろんなお店行って宣伝もしますから広告費もちょうだいねっていう話もあるんで、スポンサーとか来てくださいっていうお店の方からの応募を求めていきたいと思いますし、
スタジオ貸しますとかね、
スタジオ貸しますとか、はい、うちの家でやってくださいとか、そういうのがありますから。
家ですか？
家でも、家を上がり込んでやりますよ、いろいろの番組ですからね。
お月飯付きでお願いします。
まかない付きで、
はい、
で、まあ番組自体は今回は試作版ということで、はい、ジングルもなければテーマソングもないんですけれども、はい、逆に僕ジャズラックときちんと契約して音楽も流していきたいと思ってるんで、で、まあ席の音楽をきちんと流すと、まあ、川内浩範先生に叱られないと。頑張ってきてと。
お袋さんでしたっけ？
きちんと著作権を守ってやっていきたいなと思ったりもしますんで、まあ、その辺を生かしてね、はい、面白い企画もやれると思うんですよ。
はいはいはい、
例えば今ちょっと考えてるのが、入場テーマグランプリ。うん、この曲をこの選手のテーマソングに使ったらかっこいい、盛り上がるんじゃないかみたいなのを投稿でもらって、で、まあ、みんなそれ聞いてて OK かどうかっていうの音楽聴けば分かるわけじゃないですか。一人で盛り上がってないからこの番組をうまく使ってやってもらおうかなとかね、そういうのもちょっとやれるかなと。あとミュージシャンなんかで格闘技好きな人なんかはどんどん売り込みに来てもらってもいいかなと、
うんうん、
でこの選手に捧げる曲はこうなんですとか、そういう話があったらちょっと聞いてみたいなみたいな、できるだけ音楽界というか音楽の領域にもちょっと踏み込んでいったり、サブカルの世界いろいろ関わってみたりっていうのも緩やかにやっていきたいと。バートレビュー本誌ではなかなかちょっとそういう切り口っていうのは出せないんですけど、ラジオはもう少し遊びの部分っていうのを生かしてやっていきたいなというのもありますんで、
そうですね、
だからご意見ご感想とかね、はい、アイデア、まあ、こんなコーナーやってくれたらええんちゃうのとか、そういうのもきっと皆さんあると思うので、はい、まあ、それもどんどんお寄せいただいて、掲示板でやってもいいんですけども、とりあえずまあメールで集めようかなと思いますんで、
はいはいはい、
ちょっとメールアドレスもそれ、ここで、作ってもらうというかですね、はいはいはい、インスタントの矢野さんにお願いするんですけども、
あ、まあ、はいはい、
まあ、だから、はい、ラジオ、アットマークバートレビュー .com でいいと思いますけども、
はい、RADIO、はい、ラジオは、
そうね、レイディ
オ
ね、
で、アットマーク、うん、バートレビュー
.com、
お持ちのアドレス、それでじゃあ、う
ん、はいはい、どんどん送ってもらうと、
はい、じゃあ、これで、
はい、で、まあ、皆さん、お便りも。送っていただければそれは番組内で呼んだりもしますので、
はいはいはいはい、
リクエストとかもありましたらどんどん、
はいはいはい、
ね、藤浪辰巳 の, ドラゴンのテーマとか聞きたいとか、僕音源持ってないんでかけられませんけれども、そういうリクエストも送っていただければいいかなとか、
藤浪なのかあれですけど、
そうですね、思い入れとかね、このテーマソング聞きたいとかきっとあると思うので、でほら、会場で聞いたテーマソングあれ一体 何の曲っていうのを知りたいっていうのもきっとあると思うんで、
はいはい、
これは J-WAVE のパクリですけど鼻歌で歌ってもらっても結構
ピストン なんじゃない、ワイヤー
ピストンギターね、
はいはいはいはい、
パクリなんですけども、まあ、そんなのとかね、あと、まあ、選手でも聞いてる方いるかもしれないんですけども、はいはい、次戦他戦問いませんので、はい、私このラジオ出たいと、
はい、いじられたいと、
そうそう、私の部屋来てくださいという方がいたら、はい、ぜひ応募してください、
はいはい、
いろいろとも、フレキシブルにやっていこうと思いますんで。で、番組からスターを作ろうという、谷川さんと種を張る企画を、どんどんやっていけるといいかなと思ったりもしておりますんで。まあ、そういうことで、今週はここまでということで。はい。